令和元年第4回定例会一般質問。市政を問う。定例会では9月5日6日に一般質問が行われ、12人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は三原市ホームページで閲覧できますのでご覧ください。公開までには議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.mihara.hirosima.jp から市議会から会議録検索または市議会から映像ライブラリー。深木武子議員、手話言語条例の制定について。問い、条例制定のための具体的取り組みや条例制定による効果などの把握、研究の進捗、条例について問う。答え、手話言語条例は聴覚に障害のある方の意思疎通手段の確保等に関する施策を推進し、手話を使って共生する地域社会の実現を目指すもので、講演会への参加や電話での聞き取り等、条例を制定した自治体の取り組みや効果について情報収集し研究をしている。条例によってその基本理念を謳い、手話を利用しやすい環境整備を促進し、ろう者の自立と社会参加を進める施策などにおける市の責務、市民及び事業者の役割など必要な事項を定め、様々な分野において手話の理解と普及を進めていくものである。条例に基づく啓発において手話に対する周知が市民に図られ、理解が促進されるという点で効果の一つと捉えている。現時点で条例制定に向けて本市としての取り組みに大きな進展はないが、関係団体等とともに進めることが重要であると考えているので、関係団体等と情報を共有し、手話言語条例について密に連携を図っていく。合わせて現在実施している手話通訳者の設置事業及び派遣事業を継続して実施するなど、聴覚に障害のある方のコミュニケーション支援に努めていく。手話言語の市民への啓発チラシが掲載してあります。地域コミュニティ交通とタクシー利用者への支援の取り組みについて。問い、デマンド型の地域コミュニティ交通の拡充と未導入地域への導入について問う。答え、地域の現状や課題を一番認識している地域住民組織が主体的に導入を検討し運営することが必要不可欠である。導入方法や流れを示した三原市地域コミュニティ交通導入の手引きをホームページ、回覧、地域の会合などで周知を図り、導入を支援、促進していく。問い、民間タクシー利用者への支援制度の新設について問う。答え、県内の他市町で運賃助成をしているところもあるが、対象者が様々で財源も課題となるため、 情報収集するなど研究を進める。正田洋一議員、危険なブロック塀対策について。問い、昨年の大阪北部地震以降、危険な倒壊ブロック塀の対策が求められている。また地域で地震を想定した防災訓練を行えば、地震の際ブロック塀は危険な工作物、避難の障害になる等の問題が指摘されている。現在本市および広島県ではホームページで注意喚起を行っているが、助成制度はない。先日東京都葛飾区に行政視察に行ったが、東京都はほぼ全自治体で助成制度を創設している。本市として助成制度の創設を求める。答え、ブロック塀の倒壊は過去の地震でも繰り返し問題になっており、対応の必要性を認識している。県内でもブロック塀の助成する制度を設けている市もあり、先進事例を情報収集し、制度創設について検討する。倒壊危険空き家対策について。問い、本市の倒壊危険空き家の除却の件数は、順調に進捗をしているが、直ちに倒壊危険な空き家の除却は進んでいない。空き家等に関する特別措置法の運用には慎重を期すべきであるが、特に危険な事例においては命令第執行の考え方を整理しておかなくてはならない。その考え方について聞く。答え、平成30年度までに164件の判定を行い、70件の特定空き家を認定し、このうち所有権を確認できた58件に適正管理を助言・指導した結果、16件が解体・撤去された。空き家特措法では、所有者が適正管理義務を負うと規定されている。市は助言・指導を行い、改善されない場合は固定資産税の減免措置の取り消しとなる勧告、それでも改善されない場合は命令・行政代執行を実施することになる。所有者の不利益や財産権に関する措置は、周辺への悪影響の程度と切迫性を勘案して総合的に判断する。またこの際は市長ほか地域住民・市議会議員、法務・不動産・建築・福祉・文化に関する学識経験者で構成する空き家等対策協議会の意見を聞き、適切な判断をする。中博樹議員、有給公共施設の利活用促進について。問い、市所有の廃校となった旧校舎と体育館はいくつあるのか。答え、元小学校は17施設あり、校舎は17棟、体育館は16棟ある。問い、それらの年間の維持管理費はいくらか。答え、管理委託料等の合計経費は約5390万円になる。問い、元詐欺島青年の家、旧須上小学校の売却に関する一般競争入札の公募状況は。答え、8月末に入札参加申し込みを受け付けたが、参加申し込みはなかった。問い、廃校が数多く発生している中、民間や NPO 等による廃校の利活用を促進するため、優遇条件を盛り込んだ有給公共施設の利活用促進条例を制定し、中山間地域の活性化推進を図ってはどうか。 答え、過疎化が進む中山間地域に残された元小学校の利活用が雇用の機会を創出し、地域の活性化につながるのであれば、市と地域の双方が恩恵を受ける取り組みとなる。制度導入の課題について研究を進め、条例制定も含めて検討をしていく。三原駅の観光活用について。問い、三原城跡周辺整備事業が平成28年度末に完了しているが、事業効果として観光客数の増加等、数値的な改善は見られているのか。答え、観光統計調査において、三原城跡の観光客数は、公園整備前の28年は約2万8000人であったが、整備後の29年は約7万3000人、30年は約4万4000人と、一定の効果は見られている。問い、本市の第二次観光戦略プランは、三原ならではの強みの活用をうたい、歴史・文化活用を推進する計画である。三原駅は、三原城本丸跡を横切る、全国でも例のない駅であるが、観光資源として活用されていない。閉館となった三原歴史館の展示物を利用し、資料館を伴った城郭風でインパクトのある駅に改装できないのか。答え、JR 三原駅は全国的にも例のない観光資源である。三原歴史館の展示物の活用を含めた駅の整備については、JR 西日本と協議を進め、具体的に検討をしていきたい。写真、桜山から見た三原城跡、明治36年、写真終わり。
市政を問う一般質問。
岡富雄議員、農作物等に被害を及ぼす外来種対策について。問い、本年、久井町山中野で、スクミリンゴ貝、ジャンボタニシが放流され、近隣の水田や仏通寺川でも卵や成貝が多数発見されており、関係農家や地域住民は不安な状況にある。農作物等に被害を及ぼす恐れのある、スクミリンゴ貝のこれまでの経緯と対応を問う。答え、6月13日に水田において卵と成貝を発見した。緊急対策として、6月14日と20日で計10カ所に網を設置し、流出防止に努めた。また、地元説明会や注意喚起文書を配布した。駆除については6月22日に、駆除薬を散布したのをはじめに、その後複数回散布し、近隣の水田や仏通寺川に流出しないよう、毎日のように点検と駆除を行ってきたが、7月末に仏通寺川で卵を発見した。地域住民と役割分担して点検と駆除を続けている。しかし、8月末の大雨の後、発生水田に接する水路において、約700個の貝を発見し駆除した。今後の取り組みとして、駆除に向けた対策の周知を図るとともに、発生水田で使用された農機具は他の水田で使用しないことや、刈り取り後はトラクターで起工して土中に潜っている貝を乾季にさらす等、具体的な対策を指導していく。問い、昨年6月と12月議会で質問して、検討すると答弁された飼育や放流を禁止する条例制定の進捗状況について問う。答え、条例制定の進捗状況については、国や県等、外来種を指定し、規制を行っている自治体に聞き取り等を行った。その中で、スクミリンゴ貝を指定外来種とするなら、 市内の水田、河川等でどの場所にどのぐらい生息しているのか等、実態調査の必要がある。現時点では、在来生物や生態系への影響を防止、軽減するため、調査、防除を推進するとともに、適切な対応方法について、指導、助言を行うこととし、引き続き対応していく。写真。水路に出たスクミリンゴ貝を捕獲し、駆除する地域の人々。写真終わり。亀山博道議員。教育委員会の子ども支援について。問い。子育て支援事業に比べて子ども支援事業が不十分である。どんな事業をしているか。答え。読書推進活動事業。野外活動。郷土学習等の体験活動事業。親善都市交流事業。世代間交流事業などを進めている。問い、時間、空間、仲間を取り戻してやることが子ども支援事業の大部分だ。標準を超えて年間160時間も多い事業を子どもの生活時間として返すべきではないか。答え、授業時数を多く確保することによって学力の定着を図るという考え方から、日々の授業の質の向上を図り、主体的な学びを通して子どもたちの学力を定着させるように視点を変える。問い、空間、仲間をどう確保するか。答え、子どもの安全を確保する環境の整備、安心安全に遊べる場の確保や公園などの整備など、関係各課との連携を深めていく。新庁舎の活用について。問い、1。新庁舎に対する市民の意見や注文が寄せられている状況は？答え。駐車場の他は、おおむね好評である。問い2。大庁舎に8階展望室の案内を名刺サイズでできないか？答え。1階、行政情報モニターでも案内する。問い3。801会議室に入りにくいので、部屋の名を変更できないか。答え、801号室前に遠慮せず入れるような案内をする。問い4、景色の案内板を設置できないか。答え、案内板を設置する。問い5、因島大橋の橋脚の間から日の出がある期間は、8階を早朝開放できないか。答え、不特定多数の方の出入りは難しいが、イベント利用なら可能。問い6、普及促進と番組の視聴を目的に、FM 告知端末ラジオが設置され、FM 三原の番組が常時放送されているが、もっと注目され、わかるようにできないか。答え、見栄えを良くし、告知端末の申し込み書を合わせて設置する。問い7、これからも市民から寄せられる意見に柔軟に対応してほしい。答え、庁舎駐車場完成後には会議室の一般貸し出しなど柔軟に対応していく。写真、新庁舎8階からの眺め。9月6日9時30分。写真終わり。寺田元子議員。児童館構想を作り、適地へ児童館建設を。問い、児童館については20年代の課題だ。この度、ペアシティ西館2階への整備案が示されたが、子どもたちに最善のものを与えるとの児童憲章の理念は見られず、利用者の声を十分聞いていないのではないか。答え、児童館のペアシティ三原西館への移転については、公共施設マネジメント、にぎわい創出、コンパクトシティ形成や市内各地からのアクセスの良さの観点から、中学生、高校生の居場所として、中心市街地内に立地することが最適だと考える。問い、保護者の声では、現在のサンシープラザが利用しにくく、駐車料金も負担感がある。 など出されている。児童館は公園との併設や無料の平面駐車が可能な適地へ再興すべきではないか。答え、サンシープラザは駐車場の課題があるが、新たに東館跡地にも駐車場が整備され、充実すると考えている。幼児教育無償化で、浮いた財源で服飾費無料化を。問い、幼児教育無償化で3歳から5歳の保育園児や幼稚園児の保育料は無償となるが、昼食の服飾材料費は月額で4500円の保護者負担となる。本市にとっては、これまで独自に行ってきた保育料負担が減少する。この浮いた財源を使って、服飾費を本市独自に無料化し、子育て世代の負担軽減を実施してはどうか。答え、今年度の半年間で約4000万円の国庫補助が受けられる。来年度以降は年間約3700万円となる見込みだ。一方で服飾費を全額助成するには約5500万円の財源が必要になる。家庭で保育されている子どもや幼稚園に弁当持参の子どもの食事代は保護者負担になっており、公平性から見て課題があるため服飾費の無償化は考えていない。問い、無償化で市の財源が浮くことは明らかになった。この財源を有効活用すれば、本市独自の子育て支援ができるのではないか。答え、市立保育所や認定こども園への独自の助成を引き続き実施し、子育て支援につなげたい。その他の質問事項。危険なブロック塀撤去への補助制度を。杉谷達治議員、地域公共交通施策について。問い、1、公共交通は不特定多数から交通弱者の特定少数を対象へ施策を転換するべきでは。答え、現在市内6地域で地域コミュニティ交通を運行しているが、その利用者の9割以上が高齢者や障害者の交通弱者であり、重要な移動手段となっている。今後も地域コミュニティ交通の導入などにより、交通空白、交通不便地域の解消に努め、交通弱者の移動手段を確保していく。問い、2、中山間地域と市街化地域、それぞれ実情に応じた地域コミュニティ交通事業を行うべきでは。答え、地域住民が主体となって取り組むことで、その地域の実情に即した地域コミュニティ交通の導入、運行が可能となると考えている。問い3、交通弱者対策として移動販売事業者に対する補助事業の取り組みはできないのか。答え、引き続き事業者からの聞き取りや先進自治体の事例も参考に、町内関係課で連携を図り研究していく。問い4、交通弱者に対するタクシー代補助事業の取り組みはできないのか。答え、支援制度に伴う財源の確保が課題であり、他の市町の支援事例を情報収集し研究していく。熊対策について。問い、過去5年間の熊の目撃情報はどうであったか。今後、住民の不安感を取り除き、安全で安心して住める環境を保つ対策はあるのか。答え、平成27年度2件、28年度7件、29年度12件、30年度16件、31年度8月末5件である。熊の出没や目撃情報を受けたときは、県や捕獲班と緊密な連携を図りながら、速やかに周辺地域に向けた現地調査や情報発信を行い、今後、集落に出没させない対策の強化に努めていく。写真、熊を捕獲するための檻、平成30年度購入。写真終わり。